愛する兄弟姉妹を共に死の神殿に集い、共に御言葉を聞き、祈る時を備えてくださり感謝いたします。今朝も十字架の血によって私たちの罪を洗い清め、神の声と作り変えてくださいますように、主をお願いいたします。また今朝私たちは御言葉に聞きます。どうか神の言葉に従って真理の道を歩むことができますようにお導きください。また今朝私たちは死に向かって祈ります。本当に主よ、終わりの時代であります。どうか聖霊様の取りなしの中で目を覚まして祈り、アバチよと死に向かって叫んで祈ることができますようにお導きください。本当に主よ、イエス様は勝利者であります。本当にこの暗い時代にあっても主なる勝利を勝ち取りながら喜びと感謝を持って歩むことができますようにお導きください。今朝の総天祈祷会の勝利を祈願してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。金先生帰ってこられました。感謝いたします。今日の夜のですね、水曜祈祷会は金先生よりですね、警告の宣教報告をしていただきたいと思いますので、振るってご参加くださいますようにお勧めいたします。今日はですね、いよいよ癒しの聖会がですね近づいておりますけれども、改めてですね、マルコ福音書11章から癒しに向けてですね、祈りについてともに学び、そして祈りをさらに深めていきたいと願っております。今日のところで山を浮かす祈りですね、私たちは本当に山のような病ですね、本当にさまざまな問題が立ちはだかっておりますけれども、しかしですね、祈るときにその山は動くですね、まあ、その祈りの秘訣についてですね、共に学んでまいりたいと思います。まず第1番目にですね、25節で、また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださるですね。本当にもちろん私たちは熱心に癒しのために祈るわけでありますけれどもですね、その前提条件としてやっぱり私たちは本当に十字架の前に立ってですね、罪清められ、そして許していくですね、これはまさに福音の本質でありますですね。このナーマン将軍がですね、本当に皮膚病の癒しですね、まあそれはもう大切なことでありますけれども、しかしですナーマン将軍の癒しは単なる病の癒しではなく、自我が砕かれていくですね、まあ、罪が清められていくですね。預言者エリシャがですね、出てこずにですね、直接自分に手を置いて癒していただけると思っていたんですね。しかしヨルダン川に身を浸しなさいですね、まあ、命令だけを受けたですね、まあ、彼は将軍でありますからですね、まあ、プライドが高かったのでありましょうですね。しかしその自我は砕かれなければならなかったですね、罪が清められなければならなかった。あの中部の男性が癒されたとき、ね、まあ、4人のです、ね、まあ、友達の信仰によって癒されたわけでありますけれども、そのイエス様のところにです、ね、屋根を剥がしてです、ね、降ろされたときに、まずイエス様がしたことは、病気癒す前に声を、あなたの罪は許されるです、ね、罪の許しの宣言をしたのでありま す、ね、罪というのはまさに死に至る病であるとキルクゴールが言った通りであります。私たちは今病の癒しのために、ですね、もう全力で祈っているわけでありますけれども、しかし山を犯す前にですね、もし何か恨みに思うことがあれば許してあげなさいとですね、でイエス様は十字架の前に立つように私たちに語ってくださっているのでありますですね。ですからですね、あの張永先生のあの癒しの話においてもですね、関節炎を患ったですね、教頭先生、女性の教頭先生、またベトナム戦争帰りの男性ですね、それぞれ、夫、そして妻をですね、まあ、不貞をした、そのですね、配偶者を許すことができないですね。まあ、しかしもう一方では肉体を蝕まれていてですね、まあ、長期戦争は必死で祈るわけですけどもですね、どんなに必死で祈っても病が癒されないですね。よくよく聞いてみると、心の中にそれこそ恨みがですね、あってですね。まずはその人を許しなさいですね、相手を許しなさいですね。もう無理やり口を開いてですね、許しますとですね、まあ、宣言させて、まあ、そこから許しの心が与えられて、そして癒しも起こっていったという話でありま す、ね、私の信仰障害ですね、もちろんいろんな問題解決、病の癒しは大事でありますけれども、福音の本質である十字架に立って、そして許しをしていくですね、それこそはまさに真の信仰生活の勝利でありますですね。マーチン・ルーサー・キング牧師は、あの黒人差別撤廃運動でですね、まあ、その中に最終的にはですね、白人の人でしょうか、教団にですね、倒れてですね、拳銃で撃たれて、まあ、殺されたわけでありますですね。 まあ、肉体においては彼は殺されたわけでありますけれども、しかし許しと信仰においては勝利をしたですね、生涯でありましたですね。私たちはどのようにして勝利をするのか、何よりも十字架による許しによって勝利をしていくですね。何か恨みに思うことがあれば許してあげなさいですね。あの1960年代、70年代ですね、北九州を中心とした金見油症事件というですね、食用油によるその中毒事件が起こりましたですね。その原告団の代表であった神野隆三さんという方はクリスチャンでありましたけれどもですね、自分の家族もその金見油症でですね、病気になってですね、ひどい苦しみを受けたのであります。まあ、裁判をする相手の金見の社長がですね、なかなか罪を悔い改めないですね。もうそれに対してですね、まあ、裁判をしなければならないんですけれども、もう内側には憎しみで満たされているんですね。聖書においては許しなさいと書いてあるけれども、ね、許すことができないんですね。それ最終的にはもう許してですね、十字架の前で食い崩れて、そして許しの心が与えられてですね、裁判に向かったそうであります。神の隆三さんがおっしゃっておられますですね。私は勝利をした。それは許し抜いて勝利をしたですね。ですからもう裁判がどうなるかは分からないけれどもですね、もう信仰においては勝利したのであると宣言しておられます。私たちはこの癒しの成果を迎えるわけでありますけれども、霊肉両然の癒しですね。もちろん肉体の癒しは言うまでもなく大切なことでありますけれども、しかしイエス様はまずですね、恨みに思うことがあれば許してあげなさいですね。先ほど創世記のヤコブの記事を読みましたけれども、そこにおいてもですね、まあ、祝福を受けるためにですね、ヤコブは格闘的に戦ったわけであります。しかしその祈りの中で何が起こったかというと、彼の腰を打たれたですね。それはつまり自我が砕かれていったんですね。それも自分中心ですね、長子の権利を奪ってですね、もう何でもかんでもですね、自分の祝福を得ようとしていたんですね。もちろん祝福を得ることは大切でありますけれども、その自分中心から神中心へとヤコブが変えられていった、ヤコブからイスラエルへと変えられていったんですね。私たちも本当にいよいよ山を動かす祈りを捧げているわけでありますけれども、本当にイエス様の十字架の前でこれからも本当に臨時を許しですね、罪の清めに預かっていくですね、そのような癒しの恵みに預かってまいりたいと切に願うのであります。その中で具体的にどのように祈るべきかですね、イエス様は言われました。はっきり言っておく、誰でもこの山に向かい立ち上がって海に飛び込めといい、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならその通りになるですね。少しも疑わずに宣言しなさいですね、言う通りになると信じなさいですね。これはつまり神の言葉への信頼であります。私たちはどこまでも本当に神の言葉を信じて、神の言葉を宣言して祈っていくですね。それこそは山を動かすですね。本当に私たちはこの山をですね、もちろん病もそうでありますけれどもですね、この日本における宣教というのはまさに山でありますね。もう動かないようなですね、伝道しても伝道しても本当にうまくいかない現実、なかなか救いは起きない現実ですね。その中にあっても私たちはですね、立ち上がって海に飛び込めですね、日本でもリバイバル起こる、救いは起こると宣言するですね。神の言葉に信頼し、神の言葉を宣言していくですね。ナーマン将軍も最終的にはエリシャの言葉をですね、聞いてエリシャの言葉に従ってヨルダン川に7体身を浸したと聖書に記されています、ね、神の言葉には力があります、ね、ですからあの百人隊長は自分のしもべが病であった時にイエス様一言お言葉をくださいですね。イエス様は直接来て癒してもらったらいいけど、もうそこまでする必要はありません。あなたのお言葉がある、イエス様のお言葉があれば病気は癒されますですね。それこそ そこまで神の言葉には力があるですね。私の教会はまさに癒しの流れの流れ下るところという神の言葉が与えられておりますですね。霊魔が与えられます。この教会は本当に癒しの教会であるですね。ですから私たちはこの言葉を宣言していくですね。この教会、癒しの流れの流れ下るところだから、本当にここで祈るときに主は必ず癒してくださるですね。聖書はきっと、いい、少しも疑わず、自分の言う通りになると信じなさいと書いてありますね。私たちは、現実を見ると失望するです、ね。この世を見ると失望する。何よりも本当に自分を見ると失望するですね。 どんなに周りを見てもですね、失望してしまうのであります。私がより頼むお方は主であり、神であり、またイエス様であり、神の言葉であります。草枯れ花足も、しかし神の言葉は永遠に変わらないですね。神の言葉は変わらないから、本当に神の言葉を握りしめて、神の言葉を宣言していくときに、山は海に移っていくですね。ダビデは本当に敵が攻めてきたときにですね、もう本当に、ある意味ですね、部下からも殺されそうになりましたですね。もう四面楚歌でありますね。その時に彼はどのようにしたのでしょうか。もちろん主に祈ったわけでありますけれども、自分で自分を励ましたと聖書に記されておりますね。自分で自分をどうやって励ますか。それは神の言葉で励ますのでありますね。自分の信仰を本当にもう引き上げなければならないですね。それはもう自分の思想とか考えとかではですね、もう引き上げることはできないですね。で、ここで神様の言葉ですね、この幻想をただ中において、本当に山が動くためには立ち上がって海に飛び込むと言いなさいですね。私たちも神の言葉を宣言し、癒しの流れの流れ下るところですね。あのアブラハムもですね、本当に自分の子供がですね、自分の子供が子孫としてですね、もうなっていくですね。それ実際は自分も100歳になろうとしている、サラも90歳になろうとしているですね。まあ現実を見るならば、絶対に子供が生まれるなんていうことはありえないですね。しかし神様がその時々においてアブラハムを励まして、必ずあなたから生まれる子供が子孫として生まれですね、本当についていくであろうとですね。そして約束の言葉を握りしめて、最終的な遺作が生まれてくるですね。そこにおいてはもうある意味失望との戦いでありますね。自分を見るなら失望する、環境を見るならば失望してしまう。しかし神の言葉があるから、あなたから生まれる子が子孫を継いでいくであろう。パウロもローマ宣教においては本当にもう失望の連続でありましたですね。本当にですね、捕らえられて2年間エルサレムでしょうか、幽閉され、カイザレで幽閉されるですね。もう全く先が見えない状況です。しかし神様はパウロに対して、あなたは必ずローマに行かなければならない、皇帝の前に出頭しなければならないですね。特に状況が厳しい時に神様はローマに行きなさいと励ましの言葉をかけておられるのが分かります。私は現実を見るのではなく、本当に神の言葉を握りしめて宣言していくですね。1993年に甲子園でリバイバルミッションという素晴らしい集会が開かれましたですね。もう純粋な日本人によるですね、企画をして、何万人という人々を集めた集会であります、ね、本当奇跡のような出来事でありますけれどもですね、なぜそれが起こったのかですね。それはある一人の女性の牧師先生を通してですね、霊魔が与えられたんですね。あの甲子園で伝道集会が開かれたらいいですよ ですね。その言葉をですね、下條真紀子先生というですね、女性の牧師先生でありますけれども、その言葉を竹本明先生は受け取って、あ、甲子園で伝道集会をしなければならないですね。人間の思いではなく神の思い、神の言葉ですね。ですからその言葉を握りしめて、それこそもう様々な困難がありましたけれどもですね、熱烈な祈りによって勝利をすることができたのであります。私たちも本当にこの日本の教会にあってですね、安定教会たれですね、開拓当初から御言葉を宣言し祈り続けてまいりましたですね。本当にですね、日本の教会で本当にこんなことができるのかですね。開拓から50年60年が経とうとしておりますけれどもですね、今本当にですね、宣教師の先生方を送り出す教会なりですね、先月もクリスマス献金を含めてですね、92万円がですね、下げられましたですね。まあ黎明宣教会からですね、肥満先生宛に7万円のクリスマス献金が下げられておりますので、合わせると100万円ですね。本当に一月で100万円もの献金が、まあ、皆さんの熱い祈りと献身でありますけれどもですね、それはまさに祈り宣言してきたからですね。先日のですね、あの世界宣教の礼拝の後のですね、最後の祈りの導きの時にですね、御堂口姉妹がですね、本当にこれからさらにこの教会安定教会として宣教師を送り出しましょうですね、願わくはですね、まあ12部族12弟子であるから、 この福岡新生協会から12名の宣教師を送り出しましょうって宣言して、私はその言葉を聞きながら励まされ、また本当にこれもレーマかなと思いながらですね、これから60名のバプテスマ、300名礼拝、12名の宣教師をですね、本当に祈ってもいいのかなとですね、本当に思わされましたですね。私の口から出る言葉ですね、神様は全ての言葉を聞いておられますね。信仰の言葉も不信仰の言葉もですね、ああもうこの地が滅びるという言葉を神様は聞いておられましたから、その人々は滅ぼされました。断然登っていくべきで、そこを占領しましょう、必ず勝てますという、その信仰の言葉も神様は聞いておられ、ヨシュアとカレブたちは約束の地に入ることができた。私は現実を見て、この日本という現実、世界の現実を見て、ああもう無理かもしれない、いや私たちの罪の現実、滅びの現実を見て、家族の現実を見て、ああ無理かもしれないです、ね、しかしそうではなくて、神の言葉を握りしめて、立ち上がって海に飛び込めと言いなさい、この病は必ず癒されるんです、ね、日本にはリバイバル起こる、愛する家族は救われる、日本にもリバイバル起こると、本当に少しも疑わずと書いてありますから、本当に心から宣言していくですね。その言葉に力がある、その祈りを神様は聞いてくださるんですね。私はいよいよ宣言するものとなってまいりたいと願います。60名のバプテスマ、300名礼拝、また12名の宣教師が送り出されていくですね。共に本当にこの口を清別するものとなってまいりたいと願います。最後に3番目でありますけれども、本当に臨時を許しながら祈っていく、そして宣言しながら祈っていくですね。そしてですね、24節だから言っておく、祈り求めるものは全てすでに得られたと信じなさい、そうすればその通りになるですね。祈り求めるのは全てすでに得られたと信じなさい、つまり本当に応答を得るまで、確信を得るまで祈っていくですね。そこまでの祈りをですね、熱心な祈りを下げなさい、御言葉を宣言して、本当に私たちはいよいよですね、癒しの成果が迫っておりますけれども、最後まで祈っていく、いやさらにリバイバルと世界宣教のために熱心に祈っていくですね。俺はロバーツ先生がですね、本当にあの癒しの力を受け取った時には、それこそ1万ボルトの電流を受けた、まあ確信ですね、受けて、そして癒しの伝道者として立ち上がったそうでありますですね。祈りの秘訣は本当にここにはっきりと、祈り求めるのは全てすでに得られたと信じなさい、そうすればその通りになるですね。先ほど創世記の32章を購読いたしました。ヤコブのですね、本当に格闘的な、まさに格闘的な祈りであります。そこにおいてまさに応答を得るまでですね、とにかくですね、格闘です、まあ、祈りは格闘ですね。ヤコブは一人後に残った、その時何者かが夜明けまでヤコブと格闘したですね。祈りは格闘でありますね。もうヤコブは本当に格闘的に祈りますですね。もう去らせてくれ、夜を明けてしまうからと、その人は言ったが、ヤコブは答え、いいえ、祝福してくださるまでは話しません。本当にここまで応答を得るまでの祈りですね。ここまでの祈りが、この特に日本の教会において求められているのではないかと思いますですね。最終的には、本当に獲得的な祈りに勝ってですね、その人は言った、お前の名はもうヤコブではなく、これからイスラエルと呼ばれる、お前は神と人と戦って勝ったからだですね。神が負けてくださるまで、私たちは格闘的な祈りを下げていくですね。あのイギリスの神学者の PT フォーサイスが言っておりますですね、現代の教会から格闘的な祈りが消えて久しいですね。私たちは今本当に格闘的な祈りを下げなければならないですね。まあ、聖書を支配する祈りは格闘的な祈りで満たされていると PT フォーサイス先生はおっしゃっておられます。このヤコブもそうでありましょうですね。またエリアもですね、あの大雨を降らすためにですね、7度顔膝の間にうずめてですね、涙の祈りを捧げましたですね。またあの、ね、自分の娘を癒すために、あのカナンの女はそれこそ恥知らずにですね、格闘的に応答を得るまでですね、イエス様とにかく祝福くださいですね、娘を癒してくださいとですね、もう弟子たちがどんなに静止したとしても、それでも祈り続けたのであります。私たちもいよいよ応答を得るまで格闘的な祈りを下げていくですね。あのペンテコステの時にも120名の者は熱心に祈りましたですね。聖霊を求める祈りを下げましたですね。まあ、ある意味ある時にはもう祈らざるを得ないですね。もうイエス様がもう天に引き上げられてですね、これまでずっと一緒にいたイエス様いなくなったですね。でもうとにかく約束のものを待ちなさいとイエス様からの命令に従って、とにかく必死で 叫び祈り続けていた。その応答として聖霊を受けることができたのであります。我たちは今本当に祈りですね、格闘的な祈りを必要としておりますですね。まあ、格闘的な祈りといえばですね、インディアンにリバイバルを起こしたデビッド・ブレナード先生の祈りを挙げられると思いますですね。もう若いですね、もう23歳、24歳でありますけれどもですね、インディアンにリバイバルを起こして、まあ、結局30になる前にもう殉教というか、まあ、病気でですね、亡くなっていったわけでありますけれどもですね、もうとにかく、まあ、素晴らしいリバイバルを起こしたんですけど、その背後にはもう涙の祈りですね、断食とですね、本当にその激しい祈りですね。まあ、インディアンはですね、それこそですね、偶像礼拝、土着のアニミズムですかね、まあ、先祖崇拝とかもそういったもう本当によくわからない、そういったもうですね、もう宗教をですね、偶像礼拝をしていたんですね。まあ、悪霊にとらわれていたんですね。また本当にお酒やさまざまな罪に虜にとらわれていたんですね。もうそこからの解放というのはもう非常に大変な、まさに山を犯すそのような戦いでありましたですね。そのためにはですね、とにかくですね、第一姉妹からですね、この21日間ですね、断食についての本当におすすめの御言葉をいただきましたけれども、まさにですね、デビッド・ブレナーもそのようにですね、祈りと断食を読まなければ追い出すことはできないですね。7月19日、今日1日を断食の祈りの日として聖別するですね。激しく苦闘、苦しみ戦いですね、苦闘しつく祈るように神が導かれたので、涼しい風の吹く木陰ではあったが、汗でびっしょりになるですね。もう涼しい木陰でももう汗がびっしょりになるぐらい、それこそ格闘して、今日のヤコブのように格闘して祈ったですね。山を犯す祈り、隔週までの祈りですね。4月25日、密室での勤めのために2時間を費やし、不滅の魂のために苦しみあえぐ、朝まだ早い時であったが、体中、汗がびっしょりになるですね。本当に私たちもここまでですね、汗がびっしょりになるぐらいですね、そのため、それぐらいの祈りですね、それはまさに格闘とですね、このデビッド・ブレナーの日記は記されております。今日ですね、本当に魂の救いのために祈るですね。でその時にですね、人々の、また離れた各地に散っている神のことを生まれている多くの人々一人一人のために争うですね。本当に失われた魂のためにここまで祈りが私たちが捧げているのかですね。本当にここまで祈りを捧げなければならない、魂、失われた魂のために争うですね。暗くなるまでこのように大きな苦悩の中にあったのに全身汗に濡れるですね。本当に汗に濡れる、それぐらいの祈りを捧げていたとですね、もう、うん、ですね、もう上げればキリがないんですけれどもですね、今日一日を断食と祈りの一つで聖別する、一日を一人森の中で過ごし、嘆きを神の御前に注ぎ出す、御前、嘆きを神の目ですね、ハンナの祈りですね、心を注ぎ出す祈りですね、いわゆるもう口先の祈りではないですね、そのようにして祈ってですね、11月3日断食と祈りのうちに一日を過ごす、祈りにおいて過去何ヶ月か経験しなかったことに激しく必要に神と争うことができたですね。ここで祈りとは書いてないですね、神と争うことができた、もう神様助けてください、憐れんでくださいとですね、神と戦うですね、そこまでの格闘的な祈りですね。まあ、最後でありますけれども、7月21日ですね、9時頃祈るために森に帰属、夕方近く、明日インディアンが偶像の祭りと踊りのために集まる可能性が強いという情報をいろいろ耳にしたので暗い気持ちになるですね。もうインディアン偶像の祭りをするですね。もう祈らざるを得ないですね。祈っていると心が広く開かれ、魂はかつてないほどに引き出された。あまりに苦しみまた熱心に嘆願したので祈りを終えて立ち上がった時、まっすぐに歩くことはできないほどであった。顔からも体からも汗が滴り落ちるですね。もうあまりにも熱心に祈ったので祈り終わった後立ち上がってまっすぐに歩くことはできないぐらい、それぐらいの格闘的な祈りですね。彼は言っています。もうこの現実を前にしたら切実に叫ばずにいられないですね。そうです、本当にもうじっとですねしていられない、それほどの叫びを私たちは叫ばなければならないですね。それほどの格闘的な祈りが現在求められている、それこそがまさに山を動かす祈りではないかと思いますですね。いつもご紹介するですね、法売さんですね、ヤクザの組長吉田義行さんですね、と 結婚してですね、もう麻薬密売殺人未遂ですね、もうとんでもない人と結婚してしまったわけですね。神様から言われたから、この人と結婚しなさいと言われたからですね、神の御言葉に従って結婚したわけですけれども、現実はもうとんでもない状況ですね。まあ、結婚の時には親からもですね、日本人とあんなですね、ですね、戦前戦中に罪を犯した日本人と結婚なんて許してくれなかった、もうそれぐらいですね、もう大変な状況ですね。大阪に行ってヤクザの組事務所に入ってですね、もうとんでもない状況を見て、一体これはどういうことでしょうかですね。しかし、まあ、このような状況の中にあっても、ホーバイさんにはやはり韓国人でありますから祈りの力があったんですね。もうついてすぐですね、もうその状況を見てですね、断食の祈りを3日間水だけで断食をして祈ったとですね、記されておりますですね。まあ、そういう中で、まあ、とにかくもう何かあったらもう格闘的な祈りを捧げる、そのような購買さんでありましたけれども、ある時ですね、吉行さん、まあ、旦那さんのですね、姪っ子ですね、お兄さんの娘、まあ、お兄さんはすでに、ですね、その抗争事件ですね、そのヤクザの抗争事件で、まあ、死んでいるわけですけど、その娘さんがですね、まあ、自殺未遂でしょうかね、二十歳になる妹娘ですね、メイクが睡眠薬を飲んで道端で倒れ、救急車で運ばれていったんですね。病院ではあの子、瞳孔が開いてもう助からんって言うねん、おじちゃん助けてや、みおちゃん、ホーバイさんにも頼んでくれへん、みおちゃんはいつも神様は何でも聞いてくれてる言うてたやんな、お願いや、ということですね。もうお医者さんもですね、もう助からんって言うてる、病院ではもう助からんって言うてるんですね。もう瀕死の状況ですね。その追い切りのですね、姪っ子のためにですね、まあ、ホーバイさんにもう吉行さんをもう頼まざるを得ないですね。あ、お前あの子のために祈ったってくれやです、ね、ちょうどその日は教会の祈り会の日、まあ、水曜日でしょうか木曜日でしょうかですね、教会の祈りの日で吉行も一緒に連れられて教会に行ったんですね。まあ、いつもは行ってないと思うんですけれども、もうその日はですね、もう姪っ子がそういう状況ですから、もう連れて行かれるわけで、もう祈らざるを得ないです。美代子芳梅の熱心な祈りは一緒にいるものを圧倒するもので、吉行が隣に座っているだけで、もし神様がおんのやったらこの祈りは聞いてくれるやろうなと思えてくるほどだったです、ね、もうそれこそですね、芳梅さんの祈りはですね、一緒にいるものを圧倒するもので、ですね、でもそれほどの激しいですね、もううめき、まあ、今日のまさにヤコブの祈りでありましょう、もう神様と格闘してですね、もう何とかして義理の姪っ子を救ってくださいです、ね、癒してくださいです、ね、お父さんもう大丈夫、帰りましょう。突然祈りが終わって、美代子芳梅は帰り自宅を始めた。大丈夫やってなんでや、もう心配ないの、帰りましょう。吉行は訳が分からないまま引きずられるようにして帰り自宅をした。時計を見ると午前1時半、深夜の1時半を指していた。5時間余りも祈り続けていたのだ。5時間ということは、つまり午後8時からですね、午前1時過ぎまで祈っていた。ひたすらもう、翌朝になってメイから電話があったんや、あった、おじちゃん助かったんや、あの子生き返ったんやですね、生き返ったんですね。医者に見放されたメイの命が蘇ったというのだ。医者は医学的には解明できない奇跡だと言った。看護師をしている娘、妹、姉娘でさえ何が何だか分からんけど、とにかく元気になったんやと声が弾んだ。吉行やった、それはもしかして夜中の1時半やないか。そうや、なんで分かるんや。そや、芳梅や、芳梅のせいや、芳梅の祈りが効いたんや、 あいつの祈りは効くんやですね。まさにそのようにしてですね、まあ、5時間に乗ってですね、そしてですね、まあ、突然ですね、お父さんもう大丈夫、帰りましょうですね、帰り自宅を始めた。つまり応答を得る祈りを下げたんですね。神様からその祈りが聞かれたんですね。我々たちもいよいよ本当にここまでの祈りをですね、捧げるですね、私たちの教会、癒しのために、またリバイブのために祈ってまいりたいと思いますですね。来月はですね、まあ、喜びの教会が来てくださってですね、まあ、日本宣教セミナーが喜びの教会であるということで、まあ、本当は熊本の山本、中村洋二先生がですね、講師でありましたけれども、なんか体調不良で来れないということでですね、急遽、まあ、私と妻が行くようになりましたですね。まあ、日本宣教のセミナーでありますけれどもですね、水曜日の午後セミナーがあって、まあ、木曜日はもう一人、ですね、西福岡 教会、ホーリネスの西国教会ですね、水曜日のですね、短期宣教の導きをしておられた先生がですね、韓国の先生でありますけれども、日本宣教の講師をされます。まあ、水曜日の午後、本当は一コマだったんですけれども、まあ、せっかく日本から牧師が来るということで、水曜夜のメッセージもしてくださいということでですね、まあ、メッセージを依頼されました。まあ、教授にですね、説教台と聖書箇所を送ってくださいということで、依頼を受けているわけでありますけれども、何を語ろうかなと思いながら、結局は、この、まあ、日本の教会もそうでありますけれども、韓国の教会も格闘的な祈りですね、今日のヤコブの祈り、またこの山を犯す祈りをですね、もう語らざるを得ないのかなと思っておりま す, です、ね。まあですね、一昨年来たウォンナム教会の牧師先生がですね、私の教会はですね、韓国教会だですね、韓国教会のようであるとですね、自分の教会に戻って言われましたけれどもですね、普通の韓国教会ではなくて80年代の韓国教会のようだとですね、おっしゃっておられてですね、まあそれちょっとですね、こんな揶揄してるのか何なのかですね、褒めてるのか分からないんですけれどもですね、でも本当に私たちはもうその祈りをですね、まあ、80年代というかですね、まあ、李先生が来られた時には1974年でありますから、それこそ70年代の韓国教会ですね、本当に韓国教会はまさに目を覚まして祈らなければならない、そのような時を迎えておりますし、私たちもまた本当に病という現実、また日本の現実、家族の現実を見る時に本当に祈らなければならないですね。本当に山のような現実がありますけれども、しかし本当にこの山に向かって立ち上がって海に飛び込むといい、少しも疑わず自分の言う通りになると信じなさい、そうすればその通りになるですね。本当に御言葉を宣言して励まして祈り続けなさい、そして確信を得るまで祈り続けなさいですね。私たちはいよいよ本当にこの御言葉を宣言してですね、この教会は癒しの流れを流れ下るところである、神様からの言葉が与えられておりますので、御言葉を宣言して祈ってまいりたいと思います。本当に私たちは本当に弱いものであります。本当に祈る力がありません。聖霊の取り出しがなければ祈ることはできません。本当に今朝も聖霊の助けの中でアバチオと主に向かって祈ってまいりたいと思います。そしていよいよ本当に癒しの正解において癒しを受け取って、そしてこの山が動いて素晴らしい主の栄光が表されますように、さらにさらに格闘的な祈りを捧げるものとなってまいりたいと思います。今日の御言葉の成就を祈りたいと思います。